清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人二週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今週と来週は保健医療学部理学療法学科教授稲田光雄先生に聞きます。
私今ですね、保健医療学部理学療法学科の稲田先生ですとご紹介させていただいたんですが、実は先生もう一つの顔がありまして、実は創造大学の副学長先生、
今現在副学長やっておりますけど、
はい、はい、創造大学副学長の先生は何人いらっしゃるんですか。
副学長はですね、もう一人杉浦先生という理学療法学科の学部長をやっておられる先生と二人ですね、
はい、はい、二人もいらっしゃるんですね、はい。小学校中学校や高校でいうと教頭先生みたいな感じの立ち位置ですかね。
まあそうでしょうかね。
はい、先生、副学長先生としてのお仕事っていうのはどんなものを普段されてるんですか。
まあ副学長といってもですね、まあほとんどは学長の、まあ、お手伝いということで、まあ学長先生理事長もやっておられましてですね、なかなかお忙しいので、まあ、大学にいつも関わっておられないということで、まあその分のですね、まあお手伝いという形で、まあ助けということで、まあやっておるのが、まあ一番多いと思います。まあそれとあと大学もですね、短期大学もありますので、短期大学の方もまあそう同じような形で、まあお手伝いしていると、そういう形です、ね。
なんか創造大学もこうリバーサイドに立ってる横に長い学校なので、学内もいろんな学部があったりとか、いろんな学科があったりとかすると思うんですけど、やっぱり他の先生方ってご自分の学科のこう学生さんと触れ合うことがあっても他の学科に関わることってあんまりないと思うんですけど、その点でいくと稲田先生は割と他の学科にも行ったり来たりしてるかなっていう感じですか。
あ、いや、学科はですね、まあ、なかなか僕は授業自体がですね、まあ、どっちかというと一般教養のですね科目を担当しておりますので、うん、まあ理学療法学科の学生さんには情報リテラシーという形でコンピューターですね、まあ、そういうようなものを主に担当してですね、あとあちらの経営学部の方のですね学生さんには数学関係、あと統計学とかですね、そういうようなものをやって、それとあと看護の方にはもともと農学部のですね林学科を出てきておりますので、その環境問題ですね、環境の関するその講義なんかをやってると。短大の方はですね今授業は特に持ってないわけですけど、
はい、はあ、じゃあ稲田先生は数字に強いんですね。
まあ数字に強いというか、まあそれをですね、まあどちらかというと、まあ主にやってきたという形ですね、まあ情報処理ですね。
なるほど。大学の授業っていうと、大学っていう世界を知らない人たちからするとざっくりこうなんていうと専門的な研究をしたりとか資格を取るための勉強をしたりとかっていうイメージがあるんですけど、数学とかっていった、うん、いわゆる高校とか中学とかでやっていたような学科も勉強するんですね。
そうですね、どちらかというとそういう基礎があってですね、初めて、まあ、さらに高度なですね研究等ができると。ですから、まあ、基礎力としてですね、やはり数学とかですね、まあ、理学療法学科に関すれば、まあ、生物学とか、また物理学が必要なところもあったりですね、そういうふうにいわゆる高校なんかでやってきた科目ですね、ああいう科目も、まあ、基礎知識として、またその技術のですね、そういう技術を習得しているかしてないかで将来的にですね、そのさらに研究深くやっていけるかどうかということになりますので、まあ、今大学、どこの大学さんもそうですけれども、なかなかですね学力レベルがですねそれほど高くない方もですね、まあ、来たりするわけですけれども、まあ、そういう人もですね将来困らないようにですね、その基礎力というところでですね、そういう科目も、まあ、 各学科ですね配置して、まあ、その一つをまたやってるというそういう感じですね。
じゃあ学生さんたちはテストっていうのももちろんあるんですよね、うん、大学っていう
テストありますね。
テストの時は数学のテストっていうのがあったりとかする
わけですね。そうですね、数学のテストとかあったりしますね。
なるほどね。じゃあ、 専門の的なところ以外もそういった数学とか英語とか。
そうですね、英語ももちろんありますね、うん、体育もありますからね。
あ、体育も。
あ、そうですね、健康科学と言いますけれども、うん、そういう形でですね、まあ、理論と実践の両方、まあ、それは選択科目になっているところもありますので、取ったり取らなかったりということになりますけれども、まあ、そういう科目もあると。さらに広く言えば文学とかですね、うん、芸術とかそういうなところもですね、ありますね。結局そういう総合的なですね、そういう教養の上にさらにですね、自分の専門、何か理学療法なら理学療法、看護なら看護、経営なら経営というのをですね、深めていくというのが、まあ、大学というところだと思いますけどね。
はい、なるほどね。行ってる人たちはね、そんな当たり前じゃんって思うかもしれないんですけれども、高校生の皆さんであったりとかね、高校卒業してから就職しちゃったよなんていう方たちはね、大学結構未知なことが多い世界だと思うので、
そうね、
はい、改めて教えていただきました。さて、そんな稲田先生なんですけれども、先生、先ほどねお話の中でご専門が森林関係。
そうですね、林学ですね、まあ、林業と言いますかね、
はい、
まあ、今の言葉で言うと森林計画ですかね、そういうような分野になっていくと、
うん、森が好きなんですか。
いや、森が好きだということもないですけども、まあ、たまたまですね、大学選択の時にですね、入ったのが、まあ、近くにあったですね、農学部の林学科だったというのが、まあ、きっかけみたいなもんですね。特にぜひとも自然について勉強したかったというわけでもなかったんですけども、
うん
うん、そういう形で入っていたということですね、うん、
なかなか創造大学の先生って林学のことをされてたしっていう先生って珍しいですよね。
あ、そういう人はね、当然いませんね。
ちょっと具体的に先生がされてたお勉強っていうのと森に行ったりとかするんですか。
もちろん大学時代はですね、当然その調査でですね、その森に行くわけですけども、うん、まあほとんど その林学というのは、まあ、国公立しかなくてですね、まあ、私学でも一つぐらいあるんですけども、まあ、そういうところは演習林というのを持っているわけですね。演習林で、だから、まあ、演習のためのですね、森林を、まあ、ちょっと郊外とかそういうところに持っていて、そこでですね、実際に調査の練習ですね、そういうことを実践しながら、うん、まあ、そして実際のフィールドに行って調査するというような形で、まあ、勉強してくるわけですね。
で、今後その先生が大学の時に学んできた知識っていうのをその後こう社会でどういうふうに
社会
でお役に立てられてきたんですか。
いや、僕はだからその後の大学に行ってから、その、うん、まず島根大学というところにですね、はい、入りましたというか就職しましてですね、あそこは林学科があるわけですね。そこの林学科の先生がやってたわけですね、はい、ですから、まあ、そこでは実際に勉強してたことをですね、学生さんとともにですね、やってきてたわけですけれども、うん、まあいろんな事情がありましてですね、こちら豊橋の方に、来ることになりましたので、まあ豊橋のところに来るにあたってはですね、その中でまあ習得した、まあ、結局データいろいろ扱いますので、いわゆるコンピューター関係とか、それから情報処理関係とか、それからまあ環境とか、まあそういうようなことに関するまあ一般教養というのを教えるということで、まあ、こちらの方にお世話になっているということになるんですね。
なるほど。なんかこう林学って言われると、うん、こう漠然と木が倒れるぞっていうね。
確かにね。
あと最近ちょっと話題になっているか流行りになっているのが樹木医。
樹木。
樹木のお医者さん。
はい、そうね。
なんていうのもね、話題になっていますけど、そういうのとはまたちょっと違う。
あ、そうですね。僕がやってたのはそういう分野じゃなくて、いわゆる森林をどのように経営していくとか管理していくかとかいう計画管理ですね、それを主にやってたわけですね。
あ、なるほど。そうか、木も植えたら切りますし、
はいはいはい、
そうね、それをどうやって管理していくかっていう。
そうですね、ですから、まあ、実際造林された、まあ植えること造林と言いますけど、うん、造林された森林をですね、いつどのように切っていくと、そうすると最終的に目標とする木材が収穫できるかどうかというようなことをですね、まあ、計画するわけですね、まあ、それをまあ実際に提案しながら、まあ、実際にやっていただくわけですけども、なかなかまあそれがですね、今現在は人手不足等々でですね、うん、なかなかまあ放置されている森林が多いというのがまあ現状だと思いますけどね。
ここ三河もね、ちょっと奥の方に行くともう森林だらけですけれども、
あ、そうですね、はい、
そういうところにこう木を見に行ったりとかされたことはないですか？
あ、そうですね、あの今ちょっとここにもあれなんですけど、
はい、
ちょうどあのこれですね、新城市の森づくりのですね、まあ、基本計画というのがこれですけど、うん、まあ、これの委員やってましてですね、はい、まあ、新城市の方ではまあその、うん、相談には乗ってるというような形でまあやらせていただいて、
すごいです。あの新城市が作ってる冊子なんですけど、はい、A4 版で、
はい、
であのもう基本真っ白なんですけれども、そこにですね真ん中に版を押したように森って書いてある、
ね、
で下に新城市って形で書いてあるんです、うん、新城市森づくり基本計画っていうのがある。
そうですね、あの、まあ、結局森林はですね、まあ、ご存知のように、まあ、一旦植えてもですねすぐに収穫できるわけではないわけで、当然ですね最低30年から50年とか、まあ、今ならもうほとんど100年ぐらいの単位になってるわけですけども、それぐらい時間がかかりますので、まあ、こういう計画をですねしっかり立てておかないと、まあ、どちらに行ってしまうかよくわからなくなる、まあ、実際今の日本の林業なんかはですね、その戦後たくさん植えられたところがたくさんあるわけなんですけども、それが残念ながら、まあ、高齢化とか放置とかそういう形でですね、まあ、手入れが行き届かなくなってきて、そして今ちょっと、ね、森林自体がですね、まあ、不健全な状態になっているというのがまあ現状である、まあ、そういうことのないようにですね、まあ、今後の森林をどのようにしていくかということを、まあ、市と一体になってですね、うん、まあ、考えながらまあ運営していくという、まあ、そういうことですね。
先生はあの実際今創造大学で先生されながら、
ね、
こういったあの地域の森づくり計画っていうのに携わって、
はい、今はね
いらっしゃるわけなんですね。あの実はですね、今日先生のところお邪魔する前にですね、事前にあの先生のプロフィールをざっくりいただいておりまして、はいはい、で見せていただくとですね、先生あの森林計画学会賞っていうのも受賞されて、
まあ奨励賞ですけどもね、はい、まあそうですね、
はい、黒岩
そうですね、
菊郎記念研究賞でし
ょ、はい、そういう
黒岩菊郎さん
という、まあ、有名な先生がおられたわけですけど、はい、その人を記念して作った賞ですけどもね、はい、
やっぱり林学に関して、
そうですね、森林計画関係ですね、はい、
こうやっていう方がいらっしゃって、
う
ん、その人を称えるために
そうですね、はい、
もう取られてると、
いや、まあ、たまたま運が良かっただけです
という林学、
はい、そうですね、
のご専門としながら、創造大学では数学だとか、
そうですね、それの、まあ、まあ、応用範囲というかそういう形でやらせていただいて、
あのちょっとした統計的な、
はい、そうですね、統計書ですね、
あっていうのやっぱりあのそういうのが林学で学んだ統計処理っていうのがあの全く畑の違う創造大学の勉強の中で役に立つっていうことがあるんですね。
まああの統計学というのはですね、まあ、根底は基本的に一緒でですね、対象とするのがたまたま森林だったとか、うん、たまたま人だったとか、まあ、他のですね農作物だとか、まあ、そういう形になるだけでですね、まあ、基本の、まあ、大元はですね統計学っていうのは、まあ、一つだというふうにまあ考えていただいた方がいいのかなと思います。それと、まあ、統計学は本当に最強の科学であるというような本もですね出てますけれども、本当にあのどこの分野にでもですね通じる一番重要な、まあ、学問の一つかなというふうには思ってますけどもね。
なるほどね。
ですからこの大学でも統計学をですね、まあ、理学療法は理学療法でまた教えられている先生おられますし、看護は看護で教えられている先生もらえますように、まあ、あのどの分野でも一度はですねその統計学はやっておかないと、あの将来ですねいろんなデータとかいろんな現象を見てもなかなか処理できない、まあ、そういうようなものをですね処理する上において、まあ、一番基礎になるのかなというふうには思ってますね。
なるほど。じゃあもう全てのものは一本の柱から始まっていると、
はい、そうですね、
はい、言っても過言ではない、はい、ということなんですね。はい、創造大学の先生でありながら林学を学んでこられて、そして、この周辺の、ね、地域のそういった森づくりなどなどにも、活躍されているという、今日はですね豊橋創造大学稲田先生にお話聞いてまいりました。先生ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
創造先生カタログ、先生レビュー by 学生。
豊橋創造大学大学院健康科学研究科1年の大島めぐみです。稲田先生は授業の方で何度か受講させていただいたり、あと担任も 1年の時にしていただきました。授業の方では、コンピューターを扱う情報リテラシーの授業が主に関わりがあったと思うんですけど、稲田先生はすごく気さくで優しい方なので、いろんな学生がくだらない質問でも気軽にできるっていうのが先生のいいところだなと思います。それ以外の授業以外のところでも先生は見かけたら挨拶をするとしか返してくださいますし、あとは学生からも評判がよく、ちょっとあだ名で呼ばれるようなところもあったかなと思います。
創造先生カタログ、いかがでしたでしょうか。来週も今日紹介した先生、稲田光夫先生のお話です。言葉の端々に関西の香りが感じられる稲田先生は、実は京都生まれの京都育ち、西本願寺の近くで育った京都の町っ子でした。来週はそんな稲田先生が豊橋に来るまでのお話などを伺います。お楽しみに。